こんばんは。
こんばんは。
経済総合分析手法の木下博之です。
映画監督の増山玲奈です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日のテーマは層の違いですね。
はい。
で、まあこの層の違いというのは、まあ層というのは、まあ具体的に言うと、例えば電車に乗る層とか映画を見る層とかですね。まあ一定の目的で集まった人たちなんですよ。
はい。
で、一定の目的で集まった人たちだから、その一緒にいることができるわけです。だから、はい、なんかのドラマで電車で偶然この人いいなと思っても、なかなか声をかけづらいというのは、電車に乗っている人というのはどこかその沿線に行くために乗っているわけだから、
はい、
他の目的で話しかけるということは良くないのかなと思ったりするみたいなことですね。
いきなり電車に乗っている時に話しかけられたらびっくりしちゃいますよね。
そうですね。で、まあ、でも、駅員さんが、この電車の運行に関することで話しかけても大丈夫ですよね。
はい。
それは、だから、その電車運行するということは目的だからですね、そこにいる人だと。
はい。
で、まあ、映画を見るっていうことで集まってたら、死後してはいけませんとか。
はい。
それは見るために集まってるからですよね。まあ、だから、カップル連れで、隣同士で、ね、少し、ね、やり取りをするのは可能かもしれませんけれども、
ただあんまり大きな声で喋ってしまっては、映画を見る邪魔になってしまうから、そこもマナーが必要ですよね。
そうですね。まあだからマナーというのは層の中にあるもんだっていうことですね。
TPO という感覚に近いんでしょうか。
そうですね。で、まあこの層というのは、まあ電圧にみたいなもんなんです。例えば、家電製品が交流の100ボルトでつながるという約束だから、そこにコンセントをさせるわけですよね。
はい。
で、直流12ボルトっていうのは車で動いてますけど、そことはちょっと変圧器を入れないとダメだっていうことです。
ああ、なるほど。層というのは、電圧にも似てるんですね。いきなり、ドライヤーとかは電圧が違うので、車からのコードに入れてもつかないことありますもんね。
そうですね。で、まあ、ワットっていうのは、このボルトと電圧をかけたらワットですよね。だから、変圧器をかけたら同じワットの範囲内で動くってことはあるんです。だから車から変圧器を入れて家電製品を動かすことはできるんですよ、多少はね。
はい。
ワットの範囲内でですけど、かなりまあ小さいですけどね。はい。で、まあ例えば12ボルトのものをまあ一旦100ボルトに変換してから家に送ってバッテリーで貯めてとかいうことができます。
はい。まあ
この層というものがやっぱり違っていると、やっぱり寂しい思いをするんですよ。だから自分はここに仲間になりたいのに、なぜかこう水が合わないなっていう時は、まあこの層が違っているのかもしれないなってことに。
例えば学生さんがクラスに合わないんじゃないかとかいう子たちで居場所がないんじゃないかと感じることがありますけど、世界はそのクラスだけとその時は感じるけれども、自分の周波数にぴったりのその層というのが世界のどこかにはあって、なので決してそこだけではないんだよというような、そういう感覚ですか。
そうですね。うん。で、この同じ電圧のところにいたら、だからこう、つながれるわけですよ。
はい。
だから、同じ電圧で、だからすごく大きな人だなと、こう偉大な人だなと思っててもつながれたりするのは、だからこう、まあ分野が似てるとかいうのもありますね。まあ、
はい。
分野が似てたらつながる方は、こう、同じボルトでつながってるみたいな感じですかね。で、これ、はい、同じアンペアが出せるワット数の人たちですね。はい、だからそういったのもあります。で、このだから軸と層で考えると、つながれたりつながれなかったりっていう意味がね、なんか分かったりもするし、
はい、
それから この自分が世界を救いたいからといっても、こう自分の思っている世界観で全ての人を救えるわけではもうないかなっていうことなんですよね。
なるほど。大変、それは多くの方が生きやすくなるような考え方ですね。
そうですね。まあ多層性、たくさんの層があることをこう認めるということと、それぞれの世界なりのこう完結というか完成があるということを認める、それぞれのね、世界観の結実があるなっていうことに寛容になるとですね、いいんですよ。それぞれが共存していけるようにとね、それぞれのね、そういう寛大な気持ちになれたら、だからこう世界支配と言われてる人たちももっとこう寛大にね、世の中を共存させられるのになと思いますね。
なるほど。世紀の大発明かもしれませんね。
そうですね。
今まではその一つの価値観でこうピラミッドが作られて、その中でどちらが上位か下位かみたいな形で支配が進んでいったという認識があるんですけれども、これからは自分と似た周波数の方と層ごとに集っていって、それぞれの居場所を見つけられるような、そんなイメージなんでしょうか。
そうですね。そしてね、まあ、世の中全体を良くしたいとかいう人は、だから、やっぱ英雄気質でもあるけれども、まあ、支配欲を持ってる人なんですよね。
古代妄想的な、私も、決して人のことは言えないんですけれども、私は世界を平和にしたいなというのが、人生の夢なので、
そうですね。
ただ普通に考えると、ね、半径に、家族がいたり、友人がいたり、その中でも十分幸せに生きれるんだけれども、もっと大きな世界を変えていきたいとかいうのって結構古代妄想ですよね。知識がちょっと強すぎるというか、
でもね、わかるんですね。私もわかったりします。それはだから自分自身が、なんだろう、周りから浮いてるなと感じることは私もあったわけですね。で、まあ、その時に、まあ、それを、その裏返しとしてね、世界を救えたらっていう発想になりがちなわけですよね。で、まあ、これはいいことなんですよ。だから、いいことですけれども、そもそも国というもの自体も一つの国の領土で、だから大体同じ電圧のレベルで通じるようにっていうようにね、そういう配慮は国家なんですよね、そもそもね。同じような価値観の軸があってというね、その軸を一本通すというね。それがまあ国家だったりします。だからまあ平和の手段ではあったんですよ、まあ地域的な。
例えば、日本なんかは、まあ、地方による、訛りとか、方言があったりしますけれども、また、沖縄やアイヌの言葉もありますが、基本的には現在は日本語をみんな共通で使っているわけですけど、言語を、共通言語を使うというのも、国とか、その層を構成する一つになりますね。
そうなんですね。そしてね、まあ、それを超えて人類の共存を図りたければ、むしろだからこう、いろんな層があるということを寛大に受け止めて、行き来をできるような、目線を行き来できるような、そういった寛大さがあるときにね、世の中が平和になれるんじゃないでしょうかね。
よろしくお願いいたします。ごきげんよう。